するからな、と長くと書いてください。お願いいたします。求めなさい、そうすれば与えられます。今日はこの箇所を中心に話をしたいと思いますけれども、調べるためには海外宣教の、計画、ビジョンが与えられています。どこの教会でも調べる以外、TLCEA 以外でもそうなんですけれども、 TLEA 以外は特にそのことが働いているんですね。それで今、東ヨーロッパ、旧東ヨーロッパからの招待が来てます。でポーランド、チェコ、ウクライナ、スロバキア、そこから来てるんですね。それで先日はですね、西ヨーロッパのドイツから来たんですね。で不思議だなと思ってます。非常に熱心に集ってくださってるんですが、ヨーロッパ選挙が週末の時に行われるので、その時に旧東ヨーロッパから開かれて西ヨーロッパに広がっていくっていう、その動きがちょっと起こってきてる。でまさに神様のですね、計画が最後の段階に進んできてるぞっていうことを感じるんですね。それとともにですね、アメリカ選挙に関しても神様が示してるかなと思います。私はですね、ミッションから言われたんですね。1年か2年前にね、宣教師ビジョンが取れました。私ね、取れたと思ったんですね。そしたらね、まあ、私の見る限り取れてない。具体的にね、アメリカ大使館にインタビュー行ってほしいということを言われたんですね。インタビューっていうのは宣教師ビザを認めるかどうかの確認に行ってほしいみたいなことですよね。でその時にですね、私はちょっと感じたんですね。何を感じたのかっていうとね、これ不可能じゃない。一つはですね、年齢がもう3、4日経つとね、71になるんです。そうするとね、宣教師ビザってこれから宣教するってビザでしょ。引退の年齢なんですね。それともう一つはね、決定的なことで英語ができないんです。これね、アメリカに選挙行くのに英語ができないということがあります。それとともにですね、体は治ってきてるんですが、インタビューすると相手はこちらを見るわけですよね。そうするとね、その体が治ってきてる過程の中にあるので、ちょっとブラブラしてるわけですけども、それもマイナスに働くであろうと。これはね、常識的に考えて取れないなと、こういうふうに思ったんですね。ただね、ちょっと読んでみたんだけど、どうしましょう。そしたらね、主が言われたんですね。取れるから行けって。でね、行くことにしました。で理由はね、一つは海外選挙が私たちの飯であるっていうことがね、もう火を見るようにもあれ明らかなんですが、その選挙時ビザを取ることによってより確認を取ることができる。でまた特にね、いろんな失敗とか問題があるだろうけども、そこで取れるのは特別なね、いろんな奇跡やなんか起こるんじゃないか、こういうふうに思ったんですね。そしてね、行ったんですね。そしたらね、奇跡が次々と起こって、一つは何かというとですね、9時から受付だったんですね。8時半には集まってくれ、7時台にはみんな集まってるから7時台に集まってくれって言われてね、行ったんだけど、ずらっと7時台に集まって人が並んでるわけですよね。そしたら、まあ、我々は車椅子使ったってことがあるんですけども、奇跡が起こったんですね。並んでる人のね、一番前に出たんですよ。連れて行かれた。だから全く並び時間なしに連動に通っちゃった。そしたら中庭に書類審査の人たちが並んでたんですね。そしたら一番前に行っちゃって、待つことなく書類審査にしちゃった。それとともにですね、我々はちょっと哀れに見えたんでしょうね。書類申請に問題点がある、書き直してくださいと言われたんですね。でミッションからもらった書類だから何だか分かんない、そんなこと言われたら大変なことになる。でそれを見た瞬間に向こうが自分でやります。で普通そんな自分でやりますっていう顔してないようにやってくださって、だから次々とね、何にもしないうちに道が開かれちゃって、とうとうインタビューになったんですね。でインタビューはね、顔と顔と合わせてやるんですけども、ちょっと車椅子だから座って遠目にいたんですね。で問題はね、英語でやらないといけないか分かんないわけですね。なんかムニャムニャムニャムニャって言ったんですよ。で一つはね、遠いから聞こえないってことを思ったんですけど、 それに対してね、分かんないからね、適当に答えたんですね。アイアムパスタ。プロテスタントとかなんか来てて。そしたら向こうがね、何言ったんだか分かんないって顔してね、もう向こう行っていいとか言ってたんですね。で、出口に刺すから、出口から出てったんですね。それでね、受かったのかしら、受かってないのかしらと思ったんですけど、受かってたんですよね。で、全く時間をかけずね、誰よりも早く、一番前に行き、インタビューなんて何にもしてずに、まあ、一応したんですけどね。その時にね、神の手を見ましたね。その中でね、アメリカにおける、ね、神様の御心の大きさ、アメリカは、ね、宗教法人だったんですから、そういったところにですね、教会が100っていうのは一つ示されたところなので、そこに向かっての働きですね。ですから群れ全体が、全体の働きに、世界選挙の働きに行くとともに、おのおのの教会が、おのおのの国々に対する重荷を持ってね、進んでいくっていうのは大きなポイントがあると思います。それで白馬の、宣伝ビデオがありますので、それを見ていただきこういうふうに思います。
あ、白馬の映像でした。
愛を通して愛されたのです。神が私を愛している時に満足を通じない、愛されたお通しに一つなり感謝の人を一つに使えておくという出血した後がないと出血してもらって全くその病気が病気があったっていうことはまるでなくなって、その全体としてちゃんと残ってますね。死んでることは必ずですよ。そういうことが皆さんの人生です。その時に周りの人はもちろん仕事をし、周りの人は神の皆さんは明日でいます。死ぬことを手がけて心を取ることに意を持っていたら、神様に言っているように、
週末のリバイバルが起こり始めているので、そのリバイバルを担う、それから黙示録の時代が来ようとしているので、その時代において主の御心を立て上げる。でこのキャンプほどね、主の手がね、明確に現れているキャンプはありません。多分ね、おそらく発表してないけど、日本のクリスチャンキャンプの夏の教皇キャンプで最も集まっているんじゃないかな、人がね。そうですね。で何を持ってそれを言うのかっていうね、例えばね、美しい場所なんでしょ、こんな美しい場所にあるキャンプ場ないんですよね。建物もしっかりしてね、リゾートホテル、こんなのもない。大体お化けが出てくるからね、ネズミとかね。それからね、食べ物がね、ちょっと網外れて、でこの時にね、主の特別な手がそこにあるってことを感じていくと思いますね。そこにリバイバルの働きがね、起こり始めて、一つはですね、多くの人は知ってませんけども、今、賛美隊が全国に立ってますが、こんな霊的な動きがね、皆さんね、一つもなかったね、日本の教会に。今ね、それを土台にリバイバルの働きがね、担おうとしているでしょう。で、作詞作曲の現れがね、それから映像の働きが現れ、AI が現れ、それはね、白馬から起こるということですね。で、つまりリバイバルの動きがそこではっきりと、見えてきているということが、ね、そこにあります。それとともにね、不思議なことがあるのはね、主の中ってすごく若い人が多いんです。そしてね、不思議なことにね、いや、クリスチャン2世が買ってきてる。クリスチャン2世って立たれへん、日本では最悪なの。それで信仰がなくなってて、それは日本の教会の目的問題やの。そして日本のキリスト教会に若い人いないの。ところがね、今見た映像でもね、ほとんどクリスチャンのせいじゃないですか。しかもね、賛美が上手くなってる人を見た時に、あれ異様だと思いましたよね。次々とクリスチャンのせいで、特別な、ね、例の参加がなされてると、もうすでにね、リバイバルのに向かっての動きが始まってるってことをね、ちょっと感じます。ある方が十数年前に来て、ここからリバイバルが起こるっていうふうに言われたって言ってますが、まさにね、その動きが起こってきているということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、私はね、待ち望んでいることがあるんですね。例のその、 もうすでにね、そのカビがありますから、さらに大きなスパルカビがね、来ようとしてる。印象的だったのはね、賛美隊の働きですね。賛美が上手くなって言われて、全然上手くない。全然優れたチームでもない。その時にね、予言があったんですよね。白馬と市内さんで賛美隊を立てる。白馬はね、賛美大会でどんどん成長していくんですよね。で、こういう成長の仕方はね、日本のキリスト教会ありません。特別なことが起こってます。そしてね、市内さんに100名ぐらいみんな行ったの。バカみたいな。市内さんの山頂で礼拝しろって言ったのを信じ込んでですね、みんな行ったんですよね。そして礼拝した時にね、すごいんでみたいな。みんな泣き出しました。でそこに根、ね、の存在になったんですね。そっからですよ、変わってきた。皆さんね、今大きく変化が起ころうとしてますね。その中で箱根もキャンプも特別な意味合いを持っているっていうことをね、覚えておいてください。でそれではイスラエルのやつね。
神様から大きな約束をもらった私たちの教会は、当時は国分寺の小さな教会でした。現在は教会も大きくなり、海外への宣教も始まりましたが、30年前はパスポートを持っている人は一人しかおらず、英語を話せる人もいない、海外へのつてもない、そんな状況でどのようにして関わりが開かれるのか、誰にも分かりませんでした。明確な関わりが開かれないまま、30年の月日が過ぎました。教会では、ヨーロッパへと海外宣教チームが使わされました。このチームは、チェコ、ポーランド、ベルギーを回り、各教会で聖会を行いました。その日、チームはチェコでの予定を終え、クラコフの空港へと向かっていました。すると、同行していたチェコで宣教師をしているサリーさんが突然言ったのです。
そういえば、マレックにリョン牧師というロシア系ユダヤ人の方から連絡が来ている。主の十字架クリスチャンセンターと関わりを開きたい。
皆がパソコンへ飛びつきました。その様子にサリーさんはとても驚いたといいます。なぜなら、彼女はこの時その予言のことを全く知らなかったのです。
サリーさん、それってすごいことなんですけどって、私ちょっとね、どうしてって、まだね、もうロシア系ユダヤ人との関わりを開くって、もう何十年前に語られて、それってすごいことなのって、もうその時にあのバラリンとの人とまたね、他の方と聞かせて、ってすっごい驚いたんですよ。
その場にいた皆が主を褒めたたえました。レオン牧師という方は、日本での伝道が開かれることを祈っていたのです。すぐにレオン牧師と連絡を取り、来年のイスラエルチーム派遣の際、食事会、
レオン牧師の教会での奉仕、こちらの礼拝へのメッセージをしていただくことが決まったのです。しかし順調に進んでいた矢先、
親愛なるパウル秋元牧師へ、私のミニストリー仲間や長老たちと相談した結果、私たちのスケジュールと集会に関していくつか変更が発生しましたのでお知らせいたします。大変申し訳ないのですが、皆さんの11月1日の私たちの教会での奉仕と私の11月2日の皆さんのホテル訪問をキャンセルさせていただかなくてはいけなくなりました。しかし10月31日金曜日の皆さんとのランチはお互いを理解し合うためにぜひお会いしたいと思います。ただその際、一切の写真撮影はご遠慮を願います。このようになってしまったことを大変深くお詫び申し上げます。敬具レオン・マジン。
もうすっごいショックでしたね。うっそ、どうしてこういうことがあったのに、でも、ね、あの全てのことを生きてくださるので、もう徹底感謝します。本当に
の食事会はレオン牧師の教会で持たれました。レオン牧師は自身の教会の信念を熱く語ってくださいました。そして最後にレオン牧師は主の十字架の信念は何かと尋ねてこられました。パウル秋元牧師は神様に祈り聞き従うことが一番重要なことですと答えたのです。するとここから事態は急変していくのです。
でその時にパウル牧師が、私たちの教会は神様に聞き従うこれ込みですと、そしたらですね、その瞬間両牧師が、頭をですね右に左に、強く振られたんですね。冷や汗がドッとこう出る、ヒヤッとした瞬間でした。両牧師はこうおっしゃいました。全くその通りです、全くその通りですと、おっしゃってくださいました。
大逆転が起きたのです。
この教会に来ることも最初で最後なんだろうなと悲しい、思い出しました。両牧師が、こう頭をこう抱えてですね、一人でおられました。大丈夫ですかと声をかけました。両牧師が、彼は本当に神の器だったとですね、こうため息をつかれたんです。これはまだ脈があるんじゃないかと思って、もう気がついたら口が勝手にしゃべってですね、怒られるかなと思ったんですけども、全くコントロールの最初の予定に姿が戻りました。
キャンセルになっていた予定も元通り行ってくださることになり、私たちの教会へのレオン牧師のメッセージも、レオン牧師の教会への奉仕も、とても祝福されたものになったのです。
さらにロシア系ユダヤ人の黒働き、さらにその他の関連を早くなります。
まさに富の言葉は完全な形で成就したのです。神様はこの教会が何もない時に言葉を与え、30年という長い年を経て成就させてくださったのです。当時榊さんはこんな思いを抱いていたといいます。
どうし、ユダヤ人の方との関わりというのは分かったんですけど、それがどうしてロシア系ユダヤ人なのかなというのがちょっと分からなかったんです。
今回レオン牧師がこのことについてお話をしてくださいました。
Majority of us come from former Soviet Union, and actually this is fulfillment of what is written in Bible in Jeremiah. Jeremiah tells prophetically that will come time, I will bring Jewish people, my people, from northern land, from north. So actually it's exactly all this area and 28, 29 years ago, all this process started, and more than 1 million Russian speaking Jews came to Israel. And if we see modern Israeli history, many Eastern Jews, I speak Russian, Polish, that it's called Ashkenazi Jews, was influence of establishing modern state of Israel, about 25% of Israel population speak Russian language. But inside of Messianic believers, this percentage much bigger. Some people think 60-65%. Those who speak Russian language, about 65%. It's huge influence.
今では毎年ヨン牧師は自身の教会に招いてくださり、その関わりは今年で5年を迎えます。私たちのイスラエルチームではメッセージをしていただいています。今年の4月にはヨン牧師が来日され、この日本でもメッセージをしていただきました。この機会がさらなる良い交わりとなったのです。私たちのロシア系ユダヤ人の方々との関わりは、これからもさらに進展発展していくのです。
神の働きというのは不思議ですよね。30年前ですよね、イスラエルでのことを知りたいかな。それで我々はユダヤ人伝道に入っていたんですね。でその時に言われたのは、もし本当に従うのならば、ちょっと言ってることは違うんですよ。私に感じさせてないから、一番知ってるのは私なんだけど、ね、それでその時に言われたのは、もしあなた方が本当に主に従うなら、ロシア系ユダヤ人の伝道を開くって言われました。でその時ね、ロシア系ユダヤ人って何だって知らないんですよ、こっちの方はね。ただ言われたので、それは神から来たなというふうに受け取ってね、そしてね、いろいろな動きをするんですが、動きがね、起こらない。5年経っても、10年経っても、15年経っても、20年経っても起こらない。で、正しかけがあったのでね、もし真に従うのならばって言ってたから、従ってないのかななんて時々思ったりなんかしてですね、それでもね、求め続けてたんですね。そしたらね、普通でないと思うんですよね。クラクフの空港にいるときにチェコもね、メールが入ったんですよね。ロシア系ユダヤ人のレオン牧師からもね、見ず知らずの人が知らずメールなんですね。で、日本伝道に興味があったので一言も言ってません。彼が書いてきたメールは、ね、ロシアのイスラエルでロシア系ユダヤ人の牧会をしているレオンというのね、ロシア系ユダヤ人の伝道をしている、ロシア系ユダヤ人の伝道を手伝ってくださいって来たんです。まさに我々はね、示されていることの情報でしたね。もうね、震えたっていうかね、感動ですよね。時が来た時、だからね、時が来た時、サミタイの動きもそうだけど、いろんな動きもそうだけど、時が来た時にね、一気に状況が変わってくるんですよね。開かれちゃったんですね。ただね、その時に予言があったんですね。で、前もってね、知らせてくださっていたから、礼拝だったんですね。傲慢ではない、サタンが働く、多分ね、抽象化なんか働くんだなと思ってますね。そしてね、一旦ね、働きはね、とどまる。しかしね、引いてはなりません。押していきなさい、必ず開かれる。だから、我々はね、いつ起こるかってもうはっきりもうそれを予測して待ってました。そしたらね、ロンの奥さんの手紙ですよね。なんか、抽象する人がいて、我々の多分日本人が通用したみたいですけども、具体的にね、レオンさんそれ信じちゃったんですよね。ただ我々ね、知ってたからもうね、サタンが働いてストップするな。ただね、お世だから普通の食事会だけは残ってたんですが、普通ね、そんな食事会キャンセルするんだけど、お世だから行ったんですよね。そしてね、熱く信念を語ってっていうのはね、あれを、いない人がいい言ったことまでやっぱりちょっと言い直しとかないとね、熱くじゃないですよね。やっぱりぶつかり合いみたいなところがあったわけですよね、具体的にね。そしてね、押した時にね、最後に逆転、すごいですね、感謝したい。さっき言ったね、東ヨーロッパから西ヨーロッパの働きとか、アメリカの働きとかね、あるいは皆さんの持っているこれを重荷のある国に働きとかね、その働きとともに、その中心的な働きとして イスラエル伝道とロシア系ユダヤ人の伝道がある。これはまだね、門が開いたばかりだから、これからいろんなことが起こっていくるからね。どうか皆さんね、この地における働きとともにね、全世界における働きをね、見ていていただきたいと思います。これこっちの方にしてください。終わる時間を指定されてるのでそれで求めなさい、そうすれば与えられますっていう言葉を今日は書きました。でね、一つ分かってきたことがあるんですね。みんなが知ってるような簡単などうでもいいことが実はものすごい重要であるということですね。なぜ重要なのかというと、この言葉はね、私たちの人生を変えます、世界を変えると。非常に重要なポイントを見ているということをね、覚えてみてください。そしてここでね、求めなさい、そうすれば与えられますって書いてあるんですが、願いなさい、そうすれば与えられますなんですね。ですから祈りの中心は求めること、願うことである。例えば私がリンゴが欲しいと神様に願うなら、そうすれば与えられます、そういうことです。ですからね、願う願う願う、結婚講座って始めたんですけど、こっちやる意思がなかったのに7年中ぐらいから見たんですけど、この間ふっと見えたんですね。何かっていうとね、本当は願ってるんでしょうけどね、神に願ってない人が多い、諦めちゃってる人が、ね、結構多い。でそんなに言いますとね、答えないね。で願うことが一つ大きなポイントです。私がね、吐血して緊急入院したことがあったんですね。十二指腸が大出血でしたし、そしたらお医者さんが来て言ったんですね、大きな潰瘍があるだろう、切ってやるぞって。まあ仲良くなってからね、もうね、そういう感じですね。でその時に私ね、手術されるのかと、嫌だと思ったんですね。手術を逃げる方法はないかと、こういうふうに考えたんですね。で血入ったばっかりだからすぐに検査しない、10日間ぐらい空けて検査するから。それで思ったのはね、検査の時に全部治ってれば切り終わらないかと。だからね、検査の時に全部治るように乗り始めた。そしてね、4時間ぐらい乗った時に、これはまずいなと、全部治ってたら私が何の病気で入ったかわからない。そんなことか心配する必要ないんですよ。 でも私心配したんですね。じゃあね、切られないで病気が証明されるためにはどうしたらいいかって考えました。そしたらね、十二指腸潰瘍がもう治って、最後の治りかけのところがちょこっと残ってるのは切ることはないな。しかも治りかけのところが残ってるのは病気が証明できる。それでね、いろいろ変えたんです。十二指腸潰瘍が治っていて、最後の治りかけのところはちょこっと残っているよう。そしたらね、バリウム飲んでね、先生ともう一人の技師の二人が、ね、ついたんですね。一人はね、写真に影が写ってたので、いや、これは完全に治っていて写真の影でしたって言ってました。もう一人はですね、十二指腸潰瘍が治っていて最後の治りかけのところがちょこっと残っているところが映っていた。でね、胃カメラを回されたんですね。で胃カメラを回されて写真を撮ってみたら、十二指腸潰瘍は治っていて、最後の治りかけのところがちょこっと残っている。私はね、それでね、神の祈りの威力を知りました。ね、御心の治った時にはすごい神様は具体的な技を成してます、ということで感じたんですよね。それとともにですね、求めなさいっていうことは、求め続けなさいっていう言語の意味があります。求め続ける、今のロシア系大臣の言葉がありますよね。皆さんに求め続けます、求め続けます、求め続けますね。時が来たというのはね、賛美の働き、求め続けるです。
下手だったんですね。もともと実は下手なんですよ。そしてね、作詞作曲の働きを求め続けたんですよ。私これ成就しないんじゃないかと思ったんですよ。求め続けたんですね。そしたらね、だけど賛美の働きでね、これだけの賛美グループが、レベルの高い賛美グループがいる教会にありません。日本の教会でこんなこと起こったことない。すごいこと。また作詞作曲の働きにおいても、ね、賛美歌を超える曲がね、次々と現れてきた。素晴らしい。こんなの見たことない。映像の畑でもね、皆さん、映像の、ね、レベルを見てお分かりになると思いますけど、突出してますね、日本の教会でもね。アメリカではそういうのがあるんだ。具体的にね。そうしますとね、祈り続けて時が来た時に、大きく変わる。大きく変わる。決定的なのはですね、回線です。我々が海鮮に行く示しを受けて従い始めた時ね、みんなに言ってました。怒るわけじゃないか、お前でもできるわけじゃないか、そんなことをやれるわけじゃないか、こういうふうに言ってたんですね。しかしね、何人かは信じて、ね、その海鮮の動きに信仰が入りましてきました。具体的にね、そしたら時が来たな、我々は世界に死の果てにまで行きました。北六なんてね、何さんだっけ、趣味線なんですか、趣味線なんか潜った、
海安さん、
孫悟空の山、三道坊主の山まで行ったんですね。で、時が来た時にね、皆さん、私がアメリカの宣教師に誰も驚きません。私がヨーロッパに行こうが、イスラエルに行こうが、どこで奉仕をしても関係ありません。で、北楽が中国で奉仕してもみんな当たり前だと思ってます。違うんですね、時が来た。その時にね、何がポイントだったか、忍耐、忍耐ですね。で、皆さんね、まだね、顕著に現れてないのは何かというと、賜物の働きがより顕著に動き出すことと、人の救いです。これは最後のものかな、ね、でも来た時にね、すごいことが起こるというのを思ってください。その時に忍耐、それとともにですね、私たちは神様に祈りを聞いてもらう必要があります。願いをね、そしてね、その答えを委ねるんです。というのは、私たちが願うことは、私たちが一番してほしいことですけれども、それが最善かどうか主は分かりません。主はね、委ねるときに最善を与えてください。例えば私がリンゴが欲しいと願ったら、それは願いを神様に、ね、言う必要がありますよね。知っていただく。でもね、神様はその時リンゴになって、私にとってバナナがいいと思うかもしれません。そしたら主に委ねてバナナをいただく。それが一つですね。だから願いを主に委ねて、主の御心を受け取ることが必要です。私はですね、クリスチャンになった直後にインドネシア長期宣教の話を聞いて感動してね、インドネシアの長期宣教師になろうと思いました。でね、導きもあるような感じがしたんですね。 50% ぐらい。だから危ないですよね、確認ができないのにね、50% ぐらいの感覚で決心しちゃった。自分の人生を全てそちらに向けも降格もしちゃいました。私はインドネシアの長期宣教師だ。それは、ね、引っ込みのつかない状況になってきたんです、具体的にね。で、皆さんは私のことを見ましたけど、長期宣教師になるのねみたいな感じでした。ところが、ね、卒業した時に上の方へも歩いてる時に主に言われたんですね。私はあなたにインドネシアの長期宣教師になれとは言ってない。まあ、思った最初は何かっていうとね、なんで今更言うのかもう言うならもっと早く言っとけば、ね、引っ込みのつかない状況にならなかった。一番感じたのは引っ込みがつかなくなったってことを感じましたよね、具体的にね。しかしね、その時知ってたんですね。
何かっつってたら、彼の言われることは正しい、最善だって。それは分かってたのでね、インドネシアの選挙でもすぐ捨てました。で、神様は何になれって言ったのかって、私のね、一番なりたくないね、サラリーマンになれって。一番なりたくないものになれって言っても、神の言われたことに従うときにね、私たちは最善を見るってのは知ってましたから、だから、サラリーマンかと思ったんだけど、取ったんですよね。で、その結果ね、何が起こったのかって言ったんですね。私やっぱり、ね、海外選挙は失ったんですね。ただインドネシアに長期山奥に入って選挙するとかね、進学校の先生やるとか、そういう形ではなくて、いろんな国々に行って教会で奉仕したり協力をしたり、もっと多くの国々に行く、そしてね、もっと多くな働きでした。だからより良い働き、皆さん、より良い働きを失うこともない神様を持ってますよね。そして今現れている面よりもこれから現れるのが非常に大きいと、こういうふうに思います。そしてね、もう一つ決定的なことがあったんです。何かというと、サラリーマンだったとですね、私ね、病気がひどくなったんです。そしてね、入院とか手術とか死にそうになるとかね、そういうような状況。そしてね、その時は何かというと、多大な移動があったんです。私に背負えないぐらいの移動を答えてるんです。そうなんで、私サラリーマンだったでしょ。その当時のサラリーマンのね、保険ってものすごく良かったんです。だから私はね、これが正確かどうか分かりませんが、ざっと計算してね、500万ぐらい儲けたから、その結果ね、多大な医療費がかかったにもかかわらず、私はですね、一銭の借金を負うことなく、そしてね、負債を負うことなく、逆に給料もらっちゃったりしてですね、そこを抜けた。私は思いましたね、いろんな神様の心のポイントがあるんだけど、中心的なポイントはね、ゾッとしましたわね、借金を負うって。のことにあったなと、私は勝手に思ってました。でこの時に、私たちの願いを主に委ねる、で主の答えのことを受け取っていくというのが重要なポイントであるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天のさんを一人一人のうちに豊かにあたって、さらにご主人に座らせてください。なんか気が弱くて言い出すことのできないことのある方がいらっしゃいます。しかしそれはちゃんと言わなければなりません。主の知恵を持って言ってください。そのことを通して祝福されます。天の様はどの豊かに導き、さらにこういうことに水を浴びしてください。ある意識にこの縛られてしまって、主の示しがその部分を見えない方がいらっしゃいます。そのある意識とにも神様に委ねて、そして聞いていくように主は語っています。時々その示しが来るんですが、なんかある意識を握っちゃってるので、それがよくわかりません。それゆえ、さらに祈ることを通して、主の語りかけを受けていきなさい。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにこういうことを願わせてください。また方向がちょっと間違っている方がいらっしゃいます。これは、祈りが弱いがゆえに、それを導きだと思っちゃってるんですが、その道では神様の繁栄はありません。それゆえ、はっきりと確認をし、そして正しい道に歩むように、それを通して主の愛好を聞かられます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めのことをしたいと思います。それではおのおので癒しのためにください。天の様、一人一人の体と精神に癒しを行い、解放を持ってください。十字架の血潮によってお一人一人を覆ってください。イエスキリストの皆によって命ずお一人一人の体と精神から病の目をさい。イエスキリストの皆によって命ずお一人一人の体と精神から病のさい。天の様、あなたがお一人一人の体と精神に目で霊を解放し、さらに病の目を追い出し、癒しの働きとなしてください。
悪いところを癒し、解放を与えてもらっていることありがとうございます。イエス・キリストの御名と一人一人の家族精神に癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんか、心の中に痛い言葉のある方がいらっしゃいます。悪い習慣ですね。これを徹底して感謝してください。徹底して感謝をし、また解放の力を持っている主を喜び、主が解放してくださったという信仰の対応をとってください。時が来た時に、主の勝利が豊かに現れて飲みます。喉と目がちょっと悪い方がいらっしゃいました。目が癒されました。感謝して受け取ってください。また何かこう一度起きてまた何度も寝ちゃうその癖みたいなのがある方がいらっしゃいました。それが解放されました。イエス・キリストの御名と一人一人の家族たちにいらっしゃいされなさい。感謝します。イエス様の前になってアメン。どうぞお手伝いください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
私たち一度ともに常しえにありますように。
アーメン。どうぞ。